本日の聖書をお読みいたします。創世記2章4節後半から8節、飛んで15から23節です。お読みいたします。主なる神が地と天を作られたとき、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。十五節から、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶとそれはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に会う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れて来られると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女、イシャーと呼ぼう。まさに男、異種から取られたものだから。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。今日はですね、礼拝後に餅つきをしまして、で午後からは3時ぐらいからですね、筑後三協会の卓球大会です。選手としての出場もですね、また応援も大歓迎、みんなで腹を満たして一緒に楽しいひとときを過ごしたいと思っております。さて、今朝は元旦礼拝以降続けてきました弱さシリーズの最終回になります。久留米教会の年間テーマがですね、弱さでつながるなんですが、その弱さでつながるを取り上げ、御言葉から弱さとは何かっていうことを考えてきたんですね。で、このテーマは久留米教会の現代社会に対する一つの大きなチャレンジだというふうに思っております。世間ではですね、強さが価値あるものと評価をされ、弱さは不要無駄だというふうに考えられているけれど、本当に弱さは不要排除すべきものなのかと、年間聖句であります 第1コリントのですね12章で、パウロは他よりも弱く見える部分がかえって必要だと、そして神は見劣りする部分を一層引き立たせ、教会、ここで言う教会とは社会のモデルなんですけど、教会を組み立てられたとまで語っています。いわば神がですね、弱さを必要とされたんだってパウロは言うんです。そこで私たちは、神が弱さを通して私たちにこう何を示しているのか、何を促しているのかっていうことをね、見ようと思い、これまで弱さシリーズをずっと続けてまいりました。少しこれまでのお話を振り返ってみたいと思います。短くですね、1月の1日元旦礼拝では創世記一章創造物語からですね、神は強い者の横暴がまかり通る、そんな混沌とした社会の中でさえも光あれっていう、こう希望の宣言をなさった。弱い民が胸を張って生きるべく尊厳を与え、また共に生きようとの促しを与えられたんだって、こんなことを分かち合ったんです。1月の4日新年礼拝では第一コリント12章を取り上げました。神はね、まさにこう弱さに目を留められると、弱さっていうのはねって、 人と人、強さと強さをつなぎ合わせる接着剤みたいなもんだというふうにこう分かち合った。1月の18日はローマの8章、人は強い弱いと互いを分けたがる。でもねって、神の創造された世界は皆つながり合って関係し合って生きている。不思議なもんで時にある人々は信仰者に向かって信仰にすがるなんて弱いってあざける。でもねって、そのあざける人がじゃあ何を求めてるかって言ったら、やっぱりいついかなる時にも決して揺るがない希望を求めているんですよ。一方で弱いってあざけられている信仰者は、弱いって言われながら実は人々が求めてる揺るがぬ希望を持っとるんですね。その希望とは、神様がおられる、イエス様が伴っていてくださると。神は私たちのうめきすらもちゃんと理解なさってて、万事を益、マイナスすらもプラスへと変えられるんだっていう、こういう信仰が私たちの希望として与えられておるわけですよ。私たちはこのつながり合った世界の中で信仰の希望を高らかに示しいただいていて、でそしてそれを示している、そんな役割が与えられてるんだっていうことを分かち合いました。そして1月の25日、第2コリント12章を取り上げたパウロがですね、弱さを誇るって語ったんだけど、それどういう意味ってことを考えたんです。パウロはですね、イエス様に対して自分の持病を取り除いてくれってこう願っていた。しかしイエス様はですね、祈りの中でパウロに対し、私の恵みはあなたに十分だと、弱さは強さの中でこそ十分に発揮されるんだと答えている。パウロが悟ったのは、そうかと、自分を否定していたのは自分自身なんだと。イエス様は弱さのある私を全く否定しない、そのまんまに受け止め丸ごと全肯定してくださる。イエス様言うんだと、私がお前と共にいて、お前の足らぬものを私が補おうって、そんな約束と共に一緒に生きよう、共に生きようとしてくださる。私は自分一人で強くなるんじゃなくてね、イエス様と共に生きて強く荒れるんだって悟った。だからパウロは、私は弱さを誇るって方、なぜならイエス様がつながってくださってる証だからって、こんなことを考えたんですね。先週2月の5日、ヨハネ福音書9章、生まれつき目の見えない人の癒しの物語を読みました。当時の病というのは、何かの罪のゆえにですね、神の守りから外れ、そこに悪霊が取り付いてかかるのが病気って、こんな風に考えられとった。まあ、因果応報ですね。現代でいうところの自己責任です。だから、この生まれついて目の見えない人は、お前の病は誰かの罪の罰だってこう断じられましてね、生きる希望を奪われとった。そんな彼にイエス様語るんですよ。目が見えないのは誰かの罪の罰じゃない、神の技が現れるためだって。それはね、奪われてきた彼の尊厳を取り戻し、彼の人生に希望を取り戻していく、そんな言葉だった。加えて宣教の中で見たのはね、イエス様がその直後に彼の癒しの話とご自分の死、十字架の話を結びつけとったんですよ。その意味は何だったか。イエス様は、私たちが神の祝福に喜び生きるために、私たち人間の根源的な弱さ、例えば孤独であったり、痛みであったり、嘆きであったり、絶望であったり、そんな根源的な弱さをイエス様は引き受け、十字架にて救ってくださった。パウロがですね、第2コリント13章4節、イエス様の十字架をですね、キリストは弱さのゆえに十字架にかかったって語っていたんですが、その弱さのゆえの十字架って、その弱さはね、まさに私たちの弱さだった。イエス様は私たちの弱さを引き受け、なくすんじゃなく、その弱さがありながら私たちを救ってくれた。それが先週のお話だった。今朝はこれらを受けましてね、弱さシリーズ最終回。まあ、一発目が創世記一章創造物語でしたから、終わりであります。今日は創世記二章、もう一つの創造物語を読んでみたいと思います。創世記にはですね、二つの創造物語が記されております。一章は、 神が世界を7日間で創造された話でして、2章が、2つ目がですね、アダムとエヴァの話です。これ、まあ、どっちが正しいとか、そんな理屈の話じゃなくてありませんでね、どちらの話も、人間がいかに生きるべきかっていうことをこう記したお話です。まあ、2章4節後半から読んでみたいと思う。主なる神が地と天を作られた時、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て、土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。創世記の著者はですね、人間は本来塵やくたに過ぎぬと。しかし、神がその私たちを自ら創造し、命を与え生きるものとしてくださったんだってこうね、語っているわけです。まあ、それぐらいに私たちの命は尊く、そして私たちは己が都合願望じゃなくて神の示す生き方、役割を持って生きるんだって、こんなことをですね、伝えようとしていたわけです。この物語の15節から、神様はですね、アダムをエデンの園に連れてきて住まわせ、園の管理をさせております。でしかし神は、このアダムを見ながら思うわけですね。18節。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。最初、神はアダムのそばに様々な動物を連れてきました。しかしアダムはそこに自分のパートナーを見つけることができんわけです。でそこで神はアダムを深い眠りに落とし、彼のあばらを抜き取り、そしてエヴァを創造し、アダムと出会わせた。で、アダムは大喜びで、エヴァと共に生きるものとなったっていうのが、まあ、今日のお話。私ですね、今朝この物語から3つ、この生き方のヒントを分かち合いたいなと思っております。で、1つ目に分かち合いたいのは、先ほど読んだ18節の神様の言葉なんですね。神様はですね、アダムを見て、人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろうってこう言われている。神様はですね、人間は一人で生きるのが良くない。助けるものが必要ってこう考えとるわけですね。昨今、社会の中で非常に大きな問題となっているのは、こう社会的孤立、まあ、孤独です。で、孤独が、心臓や脳への疾患とかですね、まあ、認知症、うつなどのリスクを高めるんだっていう、まあ、こういう研究データが出ているんだそうです。で、まあ、そら、そうやろうなと。まあ、別にそういう検証せんでもですね、孤独はしんどいわっていうのは誰にだってわかると思うんですね。で、人ってね、やっぱ一人で生きるのはしんどいわけですよ。で、神様は、アダムを見て、やっぱりこう人が一人で生きるんじゃなくて共に生きるべきだと考えた。で、そのね、この共に生きるっていうこと、これがまあ一つ目に分かち合いたいことなんです。でね、そこで終わるんじゃなくて、ちょっとここでぐっとこう深掘りしてみたい。私ですね、この聖書の箇所、結婚式の説教でよく使うんです。しかし、誤解が生じないように言いますけれども、この箇所は、結婚の勧め、まあ結婚勧めは勧めるんですけども、結婚だけが祝福だよっていう話じゃないんです。これね、確かに物語では結婚の話になってますよ。でもね、結婚だけが祝福だみたいな誤解が拡大しますとね、これせっかく神が示した、共に生きることの必要、互いを助けるものが必要っていう、その御言葉のこう素晴らしさというか促しがね、非常に狭まるし、これ排除につながる話になっちゃうんですよ。で、どういうことか、例えばですね、同性カップルの存在なんかです。 これはキリスト教が反省すべき歴史だと思いますけれども、キリスト教会っていうのは長い間ですね、同性カップルを非常に異質な目で見てきました。なぜかって言ったら、聖書の中に時々出てくるこの産めよ増えよっていうその言葉のためにですね、結婚っていうのは子をなすためのものなんだみたいな考え方が強かったからです。で、この固定概念がどれだけ誤解を生じさせ、また人を苦しめてきたことか。現代は LGBTQ のですね、観点が進み、さまざまな性自認の人々がおられるっていうことが見えてきてる、分かってきてる。で、また子供を持たない選択をなさる夫婦もあれば、これ願いつつも生まれないっていう夫婦もある。で、そういう人々にとって男女で結婚をし子供をなしてこそ祝福なんだっていうこの誤った固定概念がどれほど人々を苦しめてきたことか。こういう誤解に対して改めて今朝の物語を読むとですね、これ誤解の根底にある産めよ増えよっていう言葉は今日の箇所には出てこんのですよ。で、今朝の箇所で何が告げられとるかって言ったら、神様は助けるものが必要って言っているだけであって、出産が前提にはなってないんです。となりますとね、これ大事なことっていうのは、人が一人で生きるんじゃなく共に生きるのが大事なんだよっていう話であって、必ずしも異性同士の結婚は絶対条件にはなってないし、子供の有無の話も問題じゃないんですよ。いや、もっとちゃんと聖書を解釈するならば、これ同性婚も含んでね、考えることだってできるだろうし、いや、そもそも助け合う、その一人個人とかね、二人のこうね、カップルの話だけじゃなくて、コミュニティの必要っていうふうにも返せるわけですよ。で、つまりどういうことか、何が言いたいか、この箇所は共に生きるっていうことを神が促したのであって、結婚がとか子をなしてとか、そこがポイントじゃないん。一つ目に分かち合いたいことを、神が言われたのは、共に生きること、助け合うことの勧めなんですよ。今朝の箇所の中で分かち合いたい二つ目のこと、これ、共に生きるものであれっていう神の示唆に続くヒントなんですが、神様はですね、このアダムをね、共にいるものが必要だと、助けるものを作ろうって語った神様、アダムを深い眠りに落とし、そして彼のあばら骨の一部をとこうね、抜き取って折ってでしょうかね。で、エヴァを創造した。で、ここで考えたいのは、あばらってなーにっていうことなんです。あばら骨って何を意味するのっていうことなんです。私たちの体には左右12対計24本のあばら骨がある。結構多いからですね、あばら骨からエヴァが創造されたんだみたいに読みますとね、なんか取り替え可能、代替え可能な相手みたいな、非常に軽いものに思えるかもしれない。でもこれ大きな間違いです。なぜかって、これね、ちゃんと非神話化しながら読まないといけないんですが、これ古代人はですね、命っていうのは内臓にあるって考えたんです。まあ、具体的に言うなら胃とかあの辺ですよ。胃とかこの何でしょう、腸とかこの辺ですよ。で、あばら骨っていうのはね、それを守るようにして位置されてる骨です。で、すなわちあばら骨っていうのはね、自分の命を託せるほどっていう、そういう意味がある。神があばら骨からエヴァを創造されたよっていうこのお話は、自分の命を託せるほど信頼できる相手っていう、こういう話なんですね。命を託せる。で、それは全幅の信頼を寄せるということ。違う言葉で表現するならば、自分の中の隠したい弱さすら明らかにできる相手っていう話。神様はそんな相手が私たち人間には必要なんだってこう考えた。 神の考えた助けるもの、これ二つ目のヒント、自分の弱さ痛みを隠さねば共にいてくれないっていう、そんな相手じゃなくてね、弱さを明らかにしてなお共にいてくれるもの、それがこうあばら骨の意味なんです。続けて三つ目、アダムがエヴァと出会う前、彼を助けるための候補としてたくさんの動物が連れられてきた。しかしアダムはそこに自分の命を託せるほどの助けるものっていうのをこうね、見出せなかった。で、最後に連れてきたエヴァこそがその助けるものであった。じゃあ、動物とエヴァとの違いは何か、まあ、動物と人との違いは何かなんです。これね、もう率直に言いますとね、対話、コミュニケーションです。人間って皆さんもそうですけどもね、黙っとったっていろんなことがこう頭の中を駆け巡って考えますよね。ぼーっとしてるようでもなんか考えとるわけです。で、その考えを自分の中でうーんって思ってても相手には伝わらんわけですよ。なんか考えとるなーっていうのは見えるかもしれんけれども、それをちゃんとね、相手に内容として、ね、知ってもらうには伝えていく必要があるんですね。これ、命を託せるほどの相手と出会うためにはね、自分の思いを伝え、相手の思いを聞いて、そこに対話を生み出し、信頼関係を生むしかないんです。対話もせんで自分の思いを押し付けようとして相手の考えを否定するみたいな、そこには信頼は生まれませんもん。昨今、世界でも日本でも強い者が一方的に自分の正義を振りかざす。私たちの身近でもですね、なんかこう、いろんな、なんか違うんじゃないかな、おかしいんじゃないかなとか思っとるのに、これが伝統ですとか、これが習慣ですみたいな、そういう言い方で異論が封じられるみたいな現状っていっぱいあるじゃないですか。そうやってね、自分の思いを口に出す機会すら奪われていくから、その結果互いへの信頼はますます弱まるんですよ。そして生きづらい世界になっとる。よー言うじゃないですか、せちがらい世の中でって。あれはね、本当に信頼できない、信頼できる相手を持てない、そんな世界を指すんだと思う。一方的な正しさを押し付けるんじゃなくて、互いの考えを伝え合う、相手の思いを理解してこその信頼なんです。これね、私ね、日本語の表現の中で人と人間っていう言葉があるでしょ。どっちもね、同じ意味合いで使われるけど、これ厳密に言うと意味が違うんです。人っていうのは個々人を指してます。英語で言うところの person っていう言葉です。で、人間はって言ったら、これは人と人との間って書くでしょ。つまり社会的な存在を意味するんです。英語でもですね、先ほど人がパーソンに対して人間って言った、これヒューマンって使い分けられるんですよ。で、私ね、このね、人間っていうこの言葉は秀逸な表現だなと思うんです。人と人との間って書いて人間ですよ。つまり相手との関係性が人に意味を与えていくんです。適切な信頼が生じてくる相手、互いを助け合える相手、そこに私たちは実は人間を見出す。私たちは良き信頼関係を築くためにですね、そんな対話を必要とするんです。以上3つのこうヒントから創世記2章を見てきました。まとめてみますね。2章はこんなこと言っている。人が一人では生きていけんと、互いを深く信頼し合う存在となり、人間となって、ね、で対話を深めていってこそ人は人間となるっていうね、そう告げているのがこの箇所だと私は思うんです。先々週の礼拝後、日曜日の礼拝をですね、 皆さんをね受付でお見送りしとったんですね。また来週言いながらで、一段落してですね、ふっとこうちょっと、受付のですね椅子に座り込んだで受付のあのカウンターのとこひょいと見ましたらね、そこにこうボイスキーホルダーが置いてある。ボイスキーホルダー何かってこのボタンを押したら言葉を発するキーホルダーでしてね、で、そこのキーホルダーにプリントされていた絵がですね、私が好きでずっと昔から読んでるワンピースっていう漫画の、主人公ルフィの顔だった。泣いてる顔、泣き顔だったんですね。あ、ルフィだと思ってですね、何気なくこう押すと、そのキーホルダーが喋るんですね。俺は弱いって。で、これ、こう弱さシリーズのお話をずっと続けてきた直後だったからですね、あまりにタイムリーすぎて思わずわって笑っちゃったんですけどもね。でこのワンピースっていう漫画、29年続いている人気漫画なんです。で主人公はルフィという少年で、彼が海賊の王様を目指す、海賊王になるっていうね、そういう物語、冒険物語なんです。非常にコミカルな面もあれば非常に熱い面もありまして、私これ実は29年前連載開始からずっと読んどるんですね。で先ほどのこのボイスキーホルダーの俺は弱いっていうこのセリフは、主人公ルフィが大きな挫折を経験した時のセリフです。彼には同じく海賊をねしていた兄がいた。しかしこれが政府ですね、海軍に逮捕された、そして公開処刑されることが決まる。で主人公はその兄を助け出すために処刑場へと乗り込んでいくんですね。でその、兄が所属していた海賊団っていうのが、世界一の海賊団だから、その仲間を取り戻そうとこう名だたる海賊たちがわんさか集まってくるし、それを阻止するために海軍もですね、非常にこう有名どころの海兵が集まってくるわ。でね、徴収された政府の犬みたいになっとるこう海賊も集まってくるわ。もうとにかく大混戦で、その大混戦、それも面白いんですけれども、主人公は自分の目の前で、兄を殺害されてしまうんです。で主人公ルフィは心折れまして、半死半生の状態で、他の海賊に助けられる。で海軍から逃げおおせるんですが、かくまわれた島で彼は自暴自棄になるんですね。でね、自分の兄は死んだのかって、死んだんだろうって言いながら、彼は助けられなかった、俺は弱いってこう泣き崩れ暴れ回るんですね。でそんな主人公に対して死んだ兄の友人がこう叱りつけるんです。でこのやり取りがすごく私は大事だと思っていてましてね、こんなやり取り、その兄の友人が語るんですね。もう何も見えんのか、お前にはどんな壁も越えられると思うておった自信。もう何も見えんのか、お前には。どんな壁も越えられると思うておった自信。疑うこともなかった己の強さ。それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々。この海で道しるべだった兄。なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に、次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうが、失ったものばかりを数えるな。ないものはない。確認せえ。お前にまだ残っておるものは何じゃ。って、こう問われましてね。ルフィは泣きながら答えるんです。仲間がいるよ。漫画のシーンなんだけれど、どこかでね、私たちにも響く言葉なんだと思うんです。この社会は強さに価値を置き、弱さを否定していく。そんな中で人々はどんどんどんどん心折られていく。当たり前です。人間には限界があるから、挫折があるんだから。大事なことは、挫折しないことではなくて、挫折しても乗り越えていくことなんです。乗り越えるために私たちは弱さを分かった上で受け止めてくれる仲間がいるんだ。必要なんだ。神様が語った人が一人でいるのは良くないと とはね、共に生きることの促しであり、助けるものを作ろうとは、弱さを受け止め合いながら共に生きるものの必要なんです。私たち6週にわたって弱さに注目をしてきました。ずっと毎週毎週いろんなことを考えながら弱さについてね、みんなで思いを馳せてきた。そして今は神様が私たちに示されたこの弱さの意味とちゃんとこうね、教えられている、向き合っている。弱さっていうのはね、共に生きるためのヒントなんです。一人で完全な存在になれない私たちでもそれでいいんだ。弱さもまたきっと神様からの贈り物だから。神様は私たちに一人で強くなりなさいじゃなくてね、共に生きていきなさいって言ってるんですよ。足らんもんは補ってもらったらいいじゃないかって言うんですよ。そのために私たちに、私たちの弱さを丸ごと受け止めてくれる救い主イエス様を与え、そして同じように受け止めながら一緒に生きるよっていう仲間たちを与えてくれたんだ。互いの長所短所はつながり合うためのもの。そこに変な劣等感持つ必要なんてない。当たり前のようにごめんしきらん助けてって言ったらいいじゃないか。弱さがあるから互いを受け止め合えるんだ。そして私たちは共にいるから強くあれるんだ。私は今ね、共に生きるからこそ弱さを隠すんじゃなくて弱さを誇って生きると思うんです。大好きな詩人である星野富弘さんはね、用なしっていう作品を書いてます。用なしの絵とともに言葉が添えられている。あなたからの贈り物、硬くて不自由で、私には重すぎて、でもあなたが私を選んで送ってくださった。今では私の人生を輝かせてくれる大切なもの。やっとお礼が言えるようになりました。この体、ありがとう。首から下が動かなくなり、事故のゆえにですね、首から下が動かなくなり、当初はもう死にたいと言って、苦しんだ星野さん。でも口に絵筆を加え、花の絵を描き、詩を添え、弱さの中の優しさを描き続けた。その中で彼は自分を用なし、用がないっていうね、用なし、あのさとね、いらないっていう用なしじゃなくてね、ありがとうと語って受け入れていけるようになった。弱さに意味を見出していった。弱さも含め私が私になるんだよ。星野さんはほどね、私は大きなことが言えない。でも久留米教会はね、互いの弱さを受け止め合って生きる、そんな教会でありたい、そんな群れでありたい。一人一人があれもこれも何もかもしきらんでいいんです。だって弱さでつながるんだ。2025年度のテーマ、弱さでつながり合う、このテーマを体現する、そんな久留米教会でありたいと願っております。弱さシリーズ6回、共に御言葉を分かち合えて感謝でした。一言お祈りをしてお話を終わりといたしましょう。天の父なる神様、私たちは年明け以来弱さに注目して御言葉を読み進めてきました。弱さを否定し排除するんじゃなくて、つながり合い共に生きるためのヒントだと私たちは悟りました。弱さもまたあなたが私たちに与えてくださった賜物でした。神様、私たちの社会は強いことばかりに価値を見出し、弱いものを排除しようとします。でもそれは常に次は自分が排除されるかもしれないとの恐れの中に生きる生き方でしかありません。私たちはそうではなく、与えていただいた弱さも含め、だからこそ一緒に生きていこう。そんな世界を目指します。そしてそんな教会を作りたいと願います。神様、どうぞこの教会に 一人でも多くの人を集わせ、ここをみんなの居場所にしてください。自分一人で生きるってのではなく、共に生きるがゆえに強くあれる、そんな教会と成してください。あなたが日々私たちに御言葉を与え、伴い生きてくださることを感謝いたします。どうぞ、いつもあなたへの信仰によって、弱さをプラスに変えて生きていける、そんな私たちで、また私たちの教会であらせてくださいますように、感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。